皆さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所口実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所口実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
念のため言っておきますけど、今日は滝沢カレンさんはゲストには来ません。
残念ながら。
残念ながらというか、
すいません、まあ、いつもの2人で、
はい、4回も出ていただいてますけれども、はい、今回はちょっとタイトルで誤解された方もいるかもしれませんが、我々2人でお届けいたします。
はい、
はい、今日はゆる編集会議です。
そうですね、でもまさに編集会議ですね。
編集会議、そう、結構ね難しい宿題があって今頭を悩ませているんですけれども、
はい、はい、
私滝沢カレンの物語の一歩先へという連載の担当編集者なんですけれど、
はい、
はい、これはどういう連載かというと、滝沢カレンさんは読書好きなんですけれど、
はい、
一行読むたびに想像が膨らんで1年で1冊しか読めないという方なんですね。で、
想像力が豊かすぎて、
はい、うん、何冊か読んでいるうちに、うん、なんか話がどんどんミックス、頭の中でミックスされていくっていう、なんかそのミックスされていくお話が楽しいんですみたいなことを本人は言ってるんですけど、
うんうん、
というわけで本のタイトルから滝沢さんにお話を考えてもらうという、本のタイトルとちょっとあらすじだけお渡しして、それを滝沢さんにお話を考えてもらうという、
うん、
そういう連載をやっていて、今2ヶ月に1回、
はい、
滝沢カレン作ほにゃららという話が、
うん、
登場しています。これ本当に滝沢カレンさんが自分で書いている、
はい、
なかなかの力作なんですけども、去年の6月ですね、去年の6月に本になりまして、
あ、そうですよね、
厳選された15作が、うん、早川書房から馴染み知らずの物語というタイトルで出たんですけれども、うん、連載自体はまだ続いていまして、
はい、
このねお題を出すのがなかなか毎回大変なのよ。
確かに。
で、実は次のお題をくれと、
ああ、
はいはい、だいたい半年に1回ぐらいのペースでまとめてお題をお渡しするんですけども、
はい、
なかなかやってみて気づいた、このお題を出すっていうのが実は結構ポイントで難しい、かなり難しい仕事だなっていうところ。
これはいつもヨッシーはどういうふうに選んできたんですか？
ですね、マネージャーさんからそろそろ次のお題をくださいという連絡が来るので、
はい
はい、大型書店に行って文庫の棚を眺めます。
なるほど、そこから始まるんですね。
そこから始まるんですけど、ただね、なんかやっぱり得意不得意というか、うん、この本当に滝沢さんのインスピレーションで、
はい、
インスピレーション、直感でこうひらめいた物語を書いていくので、うん、インスピレーションが湧くタイトルかどうかっていうのが、だからね、まずお題を出すのが結構しびれるというか、センスを問われる仕事なんです。
そうですね、それによってね、その滝沢カレンさんのインスピレーションどれだけ引き出せるかってい
う
ところですよね。
なんとなく分かってきたのがね、うん、やっぱり滝沢さんはファンタジーが好きなので、ファンタジックな物語に結構なるので、
はい、
そういうなんかファンタジーワールド的にが連想できるようなタイトルは結構選ぶ、
うん、じゃあやっぱりそういうものが滝沢さんご自身が好きな傾向にあるってことですか？
うん、逆に言うと多分インスピレーションが湧かないものってのもなんとなく傾向が分かってきて、例えばなんか人間失格とか、
はいはい、
なんかタイトルだけでは何かこう今一つ湧いてこないもの、
うん
うん、とか、あとあんまりなんかおどろおどろしいタイトルダメだなというのが分かった。
そうなんですか。
そう、なんか女殺し油の地獄とか一回渡してみたことあるんだけど、やっぱり食いつかなかったっていうか。
確かにちょっと想像つかないですね、そういうそのタイトルで、
うん、
滝沢さんが 物語を書くっていうのは。
結構でもまあなんか意外とそういうすごいものになることあるのよ。私が担当してから、
はい、
度肝を抜かれたのがなんか失楽園。
ああ、割と去年の年末ぐらいに公開されてた、
うん、そう。終わりはなんか完全にスプラッターでしたから。
あ、
もうこれはウェブで公開されているので読んでいただければわかりますけど、うん、まあ、なんか基本的にはなんかその不倫の物語になるんですけど、
うん
うん、本物の失楽園は最後2人が自ら、
はい、
死を選び取るんですけど、うん、滝沢失楽園はなんか最後血みどろになりますんで。
あ、本当だ
本人に聞くと、
はい、
私はバッドエンドの映画が好きだって。意外となんかハッピーエンドじゃなくてバッドエンドとかそういうの好きらしいんで、
うんうん、
なんかそういう作品も時々書いてくるんですけど、なんかタイトルからしてそういうのはちょっとダメっぽい。
ああ、なるほど。
ちなみにね、今まで読んだ中で私最強だなと思ったのは野望の城ですね。野望の城ってまあ時代小説、
はい、
なのであんまり滝沢さんのその得意なジャンルという
わけ
ではないんだけど、これはもう完全に時代小説からもう飛んでしまっていて、はい、凄まじいインスピレーションが爆発してるというか、のぼうの城ってそもそも、のぼう様と呼ばれた、うん、のぼう様ってのはつまりデクのぼうなんだけれども、
はい、
武州忍城という、これ湖に囲まれた城だったらしいんですけど、を、秀吉側の大軍に攻められてそこを守り抜くというお殿様。この人が、まあ特になんかそんなにすごく名将というわけではなく、なんかデクのぼうを縮めたのぼう様と言われて領民から親しまれ、若干バカにされみたいな感じでいるんですけど、まあそういう人がそういう豊臣秀吉の大軍に立ち向かって城を守り抜くという、そういうまあすごく王道のというか歴史エンターテインメントなんですけど、
映画にもなりましたし、
滝沢信夫の城は凄まじいよ。なんかこの本当に城が湖に囲まれてっていう、それだけであとはもう全部違うから
もうだってこのなんか岡田千秋さんの絵もこうお城ってちょっとやっぱ西洋風のお城ですもんね、イメージ的にも、
う
ん、
そう。このでこの湖に浮かんだお城に泥棒に入ろうとしているロマーヌスという泥棒が23年間素手でトンネルを掘り続けるっていう
すごい、
そうというストーリーになっている。
23年間もかけてそこに泥棒として忍び込むってことですか？すごい大計画ですね、
うん、でその23年かけてたどり着いたお城の中がうわーっていう話なんだけど、じゃあ野望は何なんだって、この野望もなんかまた破壊力抜群で
、もう
そうきたか野望、なんかもうこれはすごかった。
確かにすごそうですね。もう
このぐらいの弾け方はしてくれるとすごいいいなと思うんだけど、ではそのインスピレーションを引き出すためにどういう舞台回しを用意しようかというのが、なかなか毎回難しい。リストを作って向こうに送って採用するかどうかは本当滝沢さんのインスピレーション次第なので。
ちなみになんか今のところ次これを送ってみようかなっていうのはもう
今ちょっといくつか持ってるんですけど、はい、リストの一番目に置いているのが蛇にピアス。生きるあてもなく渋谷をふらつく19歳の女性類、ある日クラブで全身入れ墨ピアスだらけの男性アマと出会う。アマと同棲するようになった類は自分も人体改造に励むようになるみたいな、まあそういう、多分ね、動物が出てくるタイトルに入ってるから、なんかこう滝沢さん食いつくんじゃないかと。
動物これって入れてます。動物で言ったら今私が思い浮かんだんですけど、
はいはい、
アヒルとカモのコインロッカーって前入れたことあります
か？なんすかそれ。
伊坂幸太郎さんの、
はあ、
今動物だったらどうかなっていう、アヒルとカモのコインロッカー。
あ、これは映画化もされているんですね、
はい、
なるほど。
どうでしょう、なんか タイトルからするといろいろ話は広がりそうな感じはすると思うんですけど、は
い
は
い
は
い、うん、椎名という大学生の現在の物語と琴美という女性の2年前の物語が同時に描かれるカットバック小説。椎名は引っ越し先のアパートの隣人川崎に本屋で広辞苑を盗まないかと誘われる。断りきれなかった椎名は本屋から広辞苑を奪う手伝いをさせられてしまう。その計画の後、川崎やペットショップの店長をしている玲子から2年前の話を聞かされる。
ミステリー。
ミステリーなんですね。面白そうだから候補に入れとこう。
そうですね、選ぶのは滝沢さんなんで。
選ぶのは滝沢さんで、採用されないものもあるので、
うんうんうん、
ある程度有名な作品だと、うん、こうみんながこのギャップを楽しめていいかなと、読む人がね。
あ、まあそうですよね、
っていうところがあって、うん、
知ってるっていうね。
もう一つ今どうかなと思っているのは、はい、真夜中は別の顔、シドニー・シェルダン。
あ、いいじゃないですか、
うん、
どんな顔になるんだろうって今
さて
どんな顔になるんだろ う,
そう、このね、渡すのが結構難しくて、うん、あらすじを、
私てっきりあのあらすじはお伝えしてないんだと思ってました。タイトルだけしか。
あらすじはね、渡してるんです。で、難しいのはあらすじを詳しく書きすぎると滝沢さんそれに引きずられちゃって、なんとなくそ の,
う
ーん、オリジナルストーリーに似ちゃ う,
うん、
うん、これはなるだけ避けなければいけない。
難しいですね。じゃあ
そう、だからできるだけ本当はもうかなりあらすじなんか気にしないで自由に書いてもらいたいところなんですけども、やっぱりヒントというか取っかかりを作る上でそうはいかない部分もあるので、うんうんうん、
確かにそれがある方が書きやすいでしょうしね、ある程度。
そう、真夜中は別の顔はね、結構ねあらすじが複雑というか長い話なんで、
うん、
マルセイユで生まれたノエルが生まれ持った美貌で、あの父親からまず金のために資産家の愛人にさせられて、うん、だけどパリに逃れて、そこで運命的な出会いを、
うんうん、
アメリカ人のパイロットのラリーっていう男と運命的な出会いをして、でもラリーに捨てられてしまう、
うん、
でノエルは何とかしてそのラリーに復讐すべく、
うん、
資産家の愛人になって、ラリーはその後別の女性と結婚した、うん、でそれをこう雇い入れる形で、
うん、
もう再び我が物にしようとするんですけど、でもラリーはその後、まあ、結局第二次世界大戦の頃の話なので戦争が終わってショックで、
うん
うん、あのラリーはもうノエルのことなんか忘れていて、でもなんかこうまたその後愛が燃え上がるんだけど、
はい、
結局それで、あ、ラリーはその今の妻をあのノエルと共謀して殺そうとするんだけど、それがうまくいかなくて、その計画を結局ばらされて、最終的にノエルとラリーは殺人の罪で死刑になってしまうっていう、
うん、
まあ、なんか凄まじいストーリーなんです。まあ、シドニー・シェルダンなので次から次へとどんでん返しがやってくる、まあ、そういうエンタメ小説なんですけど、まあ、同じタイトルで書くから書くんだけど、
はい、
やっぱり勝るとも劣らないものを書いてほしいじゃない、滝沢さんに。
うん、まあ、確かに。
どうやったら原作を超えるとは言わないまでも、なんかこう勝るとも劣らないものができるかなって思った時に、どのくらいのものを出すかなっていうのがね、
うん、
さじ加減が難しいのだから、あんまり新しい作品とかちょっと難しくて。
そうか。
例えば先週使った東京都同情島なんて、まさになんかタイトルでめちゃくちゃ、
うん、いいかなって今思いました。
燃える作品だけど、さすがになんかこう相手はこの間芥川賞を取ったばっかりの人だしなんか喧嘩売ってんのかって話になるよね。
うん、
まあ対策で言ったら、あと今考えてるのはもみの木は残った、
うーん、
山本周五郎。これも歴史小説ですけどね、歴史小説のまあ大御所の定番小説ですけども、なんかクリスマスっぽいイメージ湧かない
確かにもみの木って言われると
あと意外と盲点じゃないかなと思っているのは走れメロスとか。
ああ、いわゆる古典という、
僕ら割と当たり前のように、
はい、
小学校の学芸会とかで、
うん、
うん、 やったりしましたよね。やったというか見たりしましたよね、
う
ん、
そうですね。あと道徳の教科書に出てくるみたいな、
うん、なんかね、滝沢さんってえその話知らないんですかみたいな、割とそういう話しててあるんで、
あ、なるほど、
うん、意外とこういうのを通じるかなと思って、
うんうんうんうん、確かにあるかも、ありかもしれない、
うん、一昔前の話題になった小説とかもありかなと思う。蛇にピアスとかもさっき挙げたけど、
うん、
博士の愛した数式とか、
うんうんうんうん、
その必ずしも原作を踏襲するというか原作に引きずられることが悪いわけではなくて、あの本になった馴染み知らずの物語の本にも収録されましたけど、
うん、
カフカの変身は意外と滝沢バージョンが強烈で、
そうなんですね、
うん、あのあれってある日目覚めたら、自分の体がなんかこうゲジゲジになっていたっていう、うん、そういう話じゃないですか
ちょっとタイトルを見てそっちって今思いました。
そう、滝沢カレン変身はね、自分がベッドになっちゃうの、
うーん、
そして大活躍するというお話
いい、すごいシュールな
これはね、なんかこんなことをどうして考えつくんだっていう。でこれもやっぱりなんかある朝ベッドの上で目覚めると自分が虫になっていたっていう、
うんうんうん、
あの書き出しがあってこそのやっぱ展開だと思うんで、この面白さで、まあ変身っていうなかなか単語だけだと多分インスピレーション湧きにくいと思うんだ、
うんうんうん
うん、そういう意味でやっぱあらすじも多少、あらすじとタイトルの相乗効果でなんかこうすごいものができることもある。
なるほど。じゃあ私の好きな森見富彦さんのどうですか、
恋は短し歩けよ乙女とか。
とか、あと、有頂天家族とか。
あ、有頂天家族ね、うん。ちょっとそれはいいかもしれないね。
なんか、ちょっと面白いの出てきそうな気がした。
夜は短しはちょっと映像のイメージがまだ頭の中にみんな強烈ではないかという気がしていて。
うんうんうん。
有頂天家族はありかもね。なんかタイトルからなんか、これなんか滝沢さん好きそう
ね、なんか面白い物語を紡いでくれそうな、
うん、
あと四畳半神話体系とかも、もしかしたら四畳半か、四畳半神、四畳半じゃない、四畳半神話体系、
うんうんうんうん、有頂天家族にめっちゃ惹かれるな、
うん、有頂天家族はなんかいろいろ想像が広がりそうですね。
広がりそうなタイトルだよね、まあ、ちなみにこれまで出てきたやつで言うと、はい、割となんかねタイトルがひねってるものもあって、やっぱ猛スピードで母はとか、
うーん、
妻が椎茸だった頃とか、
はいはい、
9月が永遠に続けば、昔僕が死んだ家、倒産続きの彼女、あれも結構最近は最近だよな、号泣する準備はできていた、あと、海外文学も結構やってます。カニ光線っていうのも一度やったんだけど、カニ光線ももうなんだかすごいストーリーになっていった。これはまあ動物シリーズですね。
なるほど、動物シリーズ。
そう。カニを缶詰に加工する船でカニに助けられるというお話なんですけれども。
じゃあ動物シリーズといえば、ちょっとさっき、直木賞受賞された牧目さんの鹿男青によしとか、どうですか？
これは面白そうだな。2007年の本、青によしをどう解釈するかだな。なるほど、
ね、鹿男とい
いかもしれない。やっぱりあれですね、なんか自分で抱え込まずにいろいろ相談はしてみるものだな。
あ、でもそうですよね、こういうネタ出しはかなりそれありますよね。
うん、
煮詰まりますよ、一人で考えてると
ね、
うん、
うん、まあ僕も前の担当者から引き継いだ2代目の編集者なので、
はい、
なんかね、まあこれ基本的に前の編集者が始めた連載だったので、
うん、
こう滝沢さんの呼吸がなんか今一つまだ分かっていない部分もあって、どういうところがストライクゾーンなんだろうみたいなのをなんか探りながらやってるところが
探りながらになりますね、
うん、下町ロケットとかありかな。
あ、確かに池井戸さんだったら空飛ぶタイヤとかも良くないですか。 なんか想像が膨らみそう。
なるほど。下町ロケットはなんかタイトルからして行き着く先が同じ感じになる気もするしね。
うん、あのオリジナルとってことですか。
オリジナルと、うんうんうん、あのあらすじ言わなくてもなんかやっぱりタイトルがそのまんま、うん、あらすじになってしまいそうな、うん、タイトルから連想するストーリーはなんとなくやっぱり似たものになりそうな気がする、うんうんうんうん、空飛ぶタイヤいいかもな。
独自の想像をしてくれそうって。あれとかはどうですか。君の膵臓を食べたいとか出したんですか。
いや出してないというかそれを入れようかなと思っていて、
うん、
君の膵臓を食べたいもね。そうラノベっていうことになるのかなあれは。
まあ、うん、大きくくくったらそうなのかな、
うん、まあ君の膵臓を食べたいは本当になんか悲しい悲しいラブストーリーだけど、
うん、
例えば図書館戦争とか、
はいはいはい、
ラノベ、あれもラノベになるのかな、
うん、
うん、あれってもうなんか本当に想像を超えるスペクタクルというか、うん、そういう話になってくるんで、
うんうん、
こう、まあやっぱりウェブ小説の短編読み切りっていう、まあそういう長さ的な限界もあるから、
うん、
その長さで原作をどう、原作にどう立ち向かうかみたいなところもやっぱり考えないといけないから、君の膵臓食べたいね。悲しい悲しいラブストーリーにこう当ててみたい気もする
どうなるかっていう、ね、
どんな作品ができるのかちょっと
何が出てくるかみたいな、
何が見えてくるのかちょっと見てみたい気もする。送ろうか送る前か迷っていたところでした。君の膵臓食べたいは。
そうですか。まあでもね、すべては滝沢さんの琴線に触れるかどうかな
の。そう、滝沢さんの感性が刺さるかどうか頑張るちょっとこんな感じでじゃあ提案してみましょう。なお随時募集中ですのでこんなのいかがでしょうみたいなのもお待ちしてます
しかも滝沢さんもあの読者の方からリクエストがありましたって言われたらなんかこう前向きに取り組んでくれそうな
取り組んでくれるかな、うんうん、ちょっと今週リスト提出なので今出たものも含めて、
はい、頭を悩ましてるんですね、は
い、で、もし皆さんからいいアイデアがありましたらまた次の回、まだしばらく、連載続く予定なのでまた次にリスト催促されたらその時にぜひ検討したいと思います。
はい、ぜひリクエストをお寄せいただければありがたいです。
はい、ぜひ煮詰まっているヨッシーに力をお与えください
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter、Facebook ページ、YouTube チャンネル、Instagram などなどやっております。ぜひ皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。概要欄のリンクからお送りいただくかツイッター X の誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもあるのでそちらからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、それではまた来週。さよなら。
さよなら。